いつも中村文明のみるみる元気が湧いてくるをお聞きくださりありがとうございます。当番組では、スポンサーを募集しております。詳細は FM ギグ幸せ発信局までお願いいたします。また中村文明に関する最新情報は黒船カンパニーのホームページにてご覧いただけます。中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっと今日は声が悪くてですね
声が悪くて
すいません、なんか僕なんで笑っとるかっていうと原因を知っとるからなん
ですよ。あ、原因を知ってるから。ああ
久々にカラオケで3時まで歌ったね。3時やったよ。あれ
3時ぐらいですね。
スタートは何時から
飲み始めたっていうか、飲み始めは中村もちょっとこう帰省しながらあんまりお酒飲んでないんですけど、
今ちょっとね、あのチーム糖尿病なんです
ね。痩せたよね急に。
びっくりした、うん、
もうどんどん糖が出ていく感じがするんですよ。もうおしっこしててもね、なんかジンジャーエールみたいな匂いする
そうなんや。
すごい泡だってです。でちょっとまあ節制をせないといいってことで、あのお酒をねちょっと控えなさいということで、この間から僕ね10日間酒を抜いたんですよ。
10日間も、
はい、あらららすごいこと
だね。あんなに毎日飲みまくってた
の、はいはいはい、
そしたらみるみる体が健康にどんどん今向かってて、ね、
素晴らしい。
みるみる元気が湧いてくる。
誰の声やつね。
紹介もせんうちに喋らないようにこのバスケットボール。
いやいや、どんな紹介ですか。
もうビリーさんバスケットボールで完全に壺に入ってしまってるからね。いや本当でもバスケットボールにヘッドホンをかけたみたいな感じでした
。ちょうどいいサイズ感ね。
まあまあ、あの、はい、過去にも何度か
そうですね、
はい、ご登場いただいて、はい、大変好評いただきながらいただいてる、
いただきましたね、
メッセージの、
はい、
ね、メッセージをこう字に託してメッセージでするという、
はい、
ひらがなで漢字を書くという、
はい、
なんか、
ね、文字職人、
文字職人、文字職人の杉浦誠治、
はい、やってまいりました。
通称バスケットボール
。初めて言われた、初めて。
紹介まで早かったね。
早かったで、
うん、3分ですよ。うん、
もう相当いつもいじられてね。
前回多分その出ていただいた時は15分ぐらいまで
誰かわからんかった、
ね、誰かわからへんみたいな。面白いこと言うたら紹介したるわ。面白いこと言うたら紹介したるわの流れのまま。
なんかさざ波とか大波が来たとか言われてたな。
それそれ今日ビリーさんそれ言ったらなあかんな思いましたね。
言ったらあかんと。
この番組影響力もう思ってる以上大きいですから。
大きいですよ、大きいですよ、はい。
ありがとうございます。
いろんなとこで私話しますとね。
はい。
さざ波とかね
言われる
ね。めっちゃ言われるんですよ。本当にこれ本当に言われるんですよ。この中村さんのポッドキャストで聞いたと、ああこれラジオで聞いたと、ああ、うん、さざ波とかね面白ないと大波作るのみたいな叶わんすわこれ。
まあそんなね、はいはい、杉浦君をあのゲストにお参りして、
はい、今日はゲスト、
なんかそのちょいちょい出てもらって、うんうん、で実はウォーリーはね企んでたんですよ、はい、なんかやっぱり杉浦さんとのトークやっぱめっちゃおもろいから、
うんうん、
こう2人のなんかを やった方がいいんじゃねえかみたいなこと、
ね、絶対面白いやろな、
うん、
だけどなんか僕が乗り切って
その返事が一番寂しかったですよ。
そうですよ。
ウォーリーめっちゃ乗り気だったのに、
めっちゃ乗り
気、本人が乗る気じゃない
ってめっちゃプレゼンしてめんどくさい、やめとこうみたいな、おおみたいな、はいって変えるしかないですよね。
確かにたまにがいいですよね、たまにが。
たまにがいい。
でも俺、せいじ君とふみちゃんのやつ何回も聞くとやっぱおもろいもんな。
おもろいですよね、ビリーさん。
まあね、見た目はバスケットボール。
たまにちょっとええこと言うし、
大波が来るんですよ、
大波来るんです
よ、たまにですよ、たまに、
たまにね、なんで本当だけど、まあそれがきっかけでなんかね、次もこちらで一つ番組をやるということ
、そうです、
いきなり宣伝を、
ありがたいです、
いいんですか、まず宣伝してもらって、
いいんですか、
大波もうてからじゃなくて、
いやいやいや、いいやろそこはそこはいいやろ、
あ、そうしようか、
ちょっと待って
大波もらったら一文字ずつ紹介できるシステム
それはそれで面倒くさいやろ
いやですけどね、僕本当ゆうべ、
はい、
ちょっと久しぶりにカラオケなん
か、うん、
またね、もう本当熊本におるんでさ、くまモンがね
もう夜中メスのくまモンです
か、そうそうそう、
はいはいはいはい、
メスくまモンがいてですね、はいはい、そこへ向いてまたあの、はい、山口の
くまモンが来て、
山口のあの小熊モンがね、チョルチョルランドのいっちょるやっちょる、はいはい、しちょっちゃったでのあのちょるちょる言うね、うん、あのジェニファー、
ジェニファーと、はい、
はい、
この二人がもうとにかくまだ返さないと、
お
もう寝る言うてんのにですねもう12時過ぎてからさらにカラオケにと、
へえ、今回そうしたらふみちゃんはあれで12時過ぎてから熊本やったらお寿司食べに行ってたけど、いつも、
あ、そうなんですよ、
やっぱ行った
お寿司行った
やっぱり
糖尿病なのにそうなんです、でもだいぶ僕ちょっと節制しててですね、
そうですよね、
うん、カラオケ行ったらもう寝る言うてたくせに歌いまくってしまいましてですね
なんで声が
声がカラカラになってしまってでもそういうこの杉はね、うん、歌めっちゃうまいんですよ、
うまいうまいです、はい、
いやいや、そこで来ます振りが、
あ、めっちゃうまいです、
うまいですね、声いいですもんね、
声いいの、こう喋る声はなんか違和感ありますやん、ちょっとこう妙に高すぎたり無駄にでかかったり
大変なの落としてあげてもらってこれ
でもね、歌はほんま
うまいですね、
特、うん、にビーズ、
いやいやいや、
うまいですね、
いや嬉しいですよ、
ちょっとワンフレーズ歌ってや
るよ、いやいやいやどんな振りやねん、無茶振りもほどがあるわこれ、いやいや、
そのワンフレーズが良かったら番組名言わしたるわ、
あ、ほんまですか、
うん、
いや、あのね、あ、そうですか、
ちょっとモノマネチックに行こう、
言いましょう
か、みんな、みんな、
あの、ちょっとエコーの準備お願いします、
目閉じて聞いてください、目閉じて、ビーズでいきます、
いいです、いきますよ、
うん何でそれ、
夕焼けの街は激しさを外を忘れてる、
うまい
ちょっとちょっとめっちゃ歌いづらい、めっちゃ歌いづらいよ、
確かにめっちゃうまいですけど、めっちゃ笑けてきましたよ
こんな歌いづらいことないわ
いや、うまいわやっぱ、
いや、うまいですよ、本当にうまいですよ、
でもね、年末年末なんかあの
忘年会のようなね、な、
中村一家ってあるん
ですよ、
もうね、ほんとね、ずっと暑苦しい集団で、その僕の取り巻きというかですね、こう後輩たちがですね、あ、何人ぐらいい
る
のかな、中村一家ってなんかもう
何
人
ぐらいいるの、
聞くだけでなんかこう柄の悪そうな
ん
で、でも中村二家っていうのもあるんですよ、
そうなの、
二家もある
の、二家もある
で、二家のこいつ一員なんですよ、
そうなんですよ、
一家はみんな髪の毛が生えてるんですけど、二家、二家は全員ハゲない、
そうですね、二人だけですけどね、
三人おるかな、真鍋
も、そうだそうだ、
真鍋も、
そうだそうだ、
これ真鍋はこれね、年末に中村一家、中村二家の合同忘年会が毎年あるんですよ、その時はありとあらゆる持ちネタをみんなが披露するんですけど、
あ、いいな、
もうね、あれビデオに撮って売りたいよな、
売りたい、
でも売ることができない、
できない、できない、できない、
できない、
できない、もう
できない、
できない、
もう DVD にしたいよな、もう死ぬほど笑うんですよ、
うわー、いいな、
めちゃくちゃ面白くてね、
いや、こちらは笑ってるだけでいいんですけどね、
呼ばれ、
呼ばれた方大変ですよなんかネタ持ってかなきゃな、
で、次なんてもうダース・ベイダーの格好で来たりとかね、
はい、
これね、今のビーズから始まるでしょ、
はいはい、そうそう
そ
う、
でもそれぞれがみんな、そんでその中村一家は10人ぐらいおるのかな、うん、10人もらう
の、10人
も、7、8人
か、7人ちゃいます、
7人、
うん、
今度また2人今予備軍がな、
あー、
2人今増えそうになってる、 ところにまださらにもう2人ぐらいみたいな、
あららららら、
ちょっとなってるんですけど、
いいす、ね
はい、中村二課はね、なんかその一課のみんなよりももう古くからの付き合いなんで、
二課の方が古いんだ、
古いんですよ、これそのこの杉がこうスキンヘッドでしょ、これバスケット買ったから、うん、でもう一人大坪っていうのがあって、
あ、はい、
でこれも20代からズル向けなんですよ、ね、で真鍋っていうのはこれいつも髪の毛は生えてるんですけど、はい、その忘年会の時に毎年剃るんですよ。二課の一員だからということで、いつもね。
それだけ
剃るの、そのためですよ。
そのために
すごい、ね、
スキンヘッドに毎年な
る。カラオケの BGM バー流れてきたと思ったら、おもむろになんか下に引き戻しだして、バリカントリー出して、歌わずに刈るみたいな。
すごいね。
で上の髪の毛も剃るんですけど、うん、下の髪の毛じゃない。下の毛もね、はい、あの彼はまあ大体持ちネタで、あの郷ひろみのアーチーチーアーチーっていうあの歌を歌いながら下の毛を燃やすという、
それ熱いわほんま。
なんで彼は年末になると下の毛も燃えるという、で上も下もツルツルになるというのが彼の年末の一応年中行事の一つですね。
すごいです
ね、ものすごいね、そのボロン
カすごいですよ。今年もね、お盆芸がもうまたすごかったですもんね。
お盆芸、
お盆がね、
あ、そうそうそう、
お盆が回って全部いいとこ持ってきましたもん。
今年よくあるじゃないですか、あのお笑い芸人であのお盆くるって回す
やつ、はいはいはいはい、
あれを真鍋この間やってたんですよ、この間はまああれ俺の誕生日、
そうですそうです、
じゃあちょっとお祝いの、
祝いだ、
お祝いの集まりをした時、
はい、
うん、その時あのお盆くるってやってでもこうお腹の肉の間にあのお盆を挟んで見えないようにしながらさらに縄跳びを飛ぶんですでも飛ぶたんびにお盆が落ちるんですなんで放送ができないというかね、映像に残せないというかね、そういうことが多々あるんでですね、
ありますよ、
面白いね、
本当にくだらないんですけどでもまあまあそのラジオの番組名は、
あ、そう、ラジオでメッセージっていう、ああまさにの
ラジオでメッセージ、
はい、ラジオでメッセージ、
でも字は伝わらんけどな、ラジオ、
ね、そうなんですよ、でもその文字にまつわるお話とかですね、
なるほど、
中村さんとのね、こうエピソードなんかもちょいちょいお話しさせて、
なるほど、
はい、はい、
文字を通したメッセージ、
文字を通した、
例えばどんな、例えば
で、あの今日あれですね、本当に、ね、急に来ますね、
そうよ、
いや、あのいる、
ま、常に俺たちは今しかない、
今しかない
昨日もこれカラオケボックスで話しとって俺たちには今しかないんだ、だって俺たちは今という現実と過去の積み重ねと今が常に戦ってるんだよみたいなことを昨日もカラオケボックスのマイクを通して力説しててなんで声が枯れた
んや、例えばで言うと今のその今っていう話ですけどね、あの僕の作品の中でひらがなの今っていうひらがなで生きるっていう作品があるわけですよ、で今をしか生きれんからっていう意味を込めて、ひらがなのいとまで生きるっていう字を書いたんですよ。ところがですね、それを個展で飾っておりましたら、ある主婦の方がパッと来られましてね、杉浦さんこれあれでしょと、生ものは今食べなさいってことでしょって言われてこれ本当の話なんですよ。びっくりして、いやこの発想は俺にはないと、奥様さすがやと面白いわと思って僕もびっくりしたんですよ。そしたらこう神様ちょっといたずらしましてね、個展の最終日にまた80歳超えるぐらいの女性の方が見に来られて、杉浦さんこれって言われてですよ、その方は生活で大事なのは今って言ったんですよ、リビングって言ったんですよ、
今な、
そう、ほんでそう今のねリビングのこと言ったんですよ、
今な、
そう今
リビングルームの今な、
リビング今、そう、ほんでその話をしたんですよ、いやこれはね実はね主婦の方がね生もの今食べなさい言ってびっくりしたとこでしたと、なんでその生活で今とリビングと見たんですかと聞いたらですよ、そのおばあ様はだって杉浦さんねと今どんどん家族化してってね、みんな家族が離れ離れでしょと、昔は今でねリビングでね家族みんなが集まって語り合う時間がね生活を彩ってたのよと、最近それがないから寂しいと、同じ文字を見てても全然やっぱ人生観というか見方が変わるなという、
なるほど、なるほど、
今でもリビングルームの今
と、なるほど、それだんだん話は深くなってい
く、ね、そうなんそうなんそう、
いやでもなんか思いません、これもうちょっと今からこのねスケールの小さいところから大きく広げるとするならばよ、
なんかちょっと待ってください、俺がちっちゃい話って言いましたよね遠回しっていうかドストレートに言いましたよね今
お願いします、遠回し考えてください、
いやなんかちょっと皆さんでこう社会問題について語ろうやない、
お
お、いやこのね その北海道とかさ石垣島とかで引きこもりを預かってね、はい、最近高谷生日本もすごいんですよ、
うん、
もうあの東野くんがですね、
はい、
もう最近引きこもってるっていうやつの話を聞くとですねお家まで
行きますね
行くんですよね。これがね10出す10アンタで引っ張り出すんですよ。
ほー素晴らしい。
まだまだ失敗事例がゼロなんですよ。
ほ
ーもうねもう引き長い子でこの間のどがらの子は23年の引きこもり歴
23年か4年
そんだけ、
うんうん、でそれでねもうほんと家からもう出ることもしようとしないしって親がもうほんま心配してて、
うん、
おで東野にまあそんな連絡が来たんで分かりましたとね、引っ張り出しに行きましょうかということで、うん、で彼が話を聞いて、うん、でちょっと北海道来てみひんかということで、はいはいはい、で今もおるもんない
てますね、
うん、10打数10安打でね
素晴らしいね
仙台の子とかどこやらの子とかね、はい、もう4人ぐらいこの間から引っ張り出してるやろ、
うん、
俺もみんな元気にその北海道でやるようんですよ、
うん
うん、だけどその引きこもりさんたちがこう今たくさん増えてるじゃないですか、うん
はい、
不登校の人とかね、うん、あれなんでなんかなあの原因の一つって僕ね核家族買っちゃうかな
おあそこに繋がるんだ、
うん、
なるほど
そうなんよなんでそのリビングルームをちょっとイメージしながらトークをしていきたいわけやけれ ど、うん、
なるほど、はいはい、
やっぱり、うん、ビリーさんのさおっしゃるその聞くっていうのの、
はい、
本当ね理想ってあのおじいちゃんおばあちゃんが小さい時からあの孫の話を聞いてあげるっていうのって、はいうんすごい大事ですよね
めっちゃ大事だと思いますね
僕も考えてみたら僕とこは核家族じゃなかったんですよ、うん、子供の時じいちゃんばあちゃんおったから、うんそれでまあ、じいちゃんばあちゃん親父の方のねそのじいちゃんばあちゃん でおかんがヒステリー起こしてこらふみやきって言い始めたらね僕の逃げ場所は必ずじいちゃんの膝の中だったんですよ
あ、うん、分かるわ
でおかんに怒られたらうわー走っていってねでじいちゃんの部屋ボーン飛び込んでじいちゃんの膝の中入るとおかんはそこに来れないんですねこらこらとお前な子供のことなんかな怒るもんやない言うてねじいちゃんに逆襲されるの分かってるんでじいちゃんの部屋にうちのおかんは絶対近づかなかったんですよなんで僕にとっての安全圏というかね守ってくれる場所はじいちゃんの膝の中っていうのがあってで帰ってくる学校から帰ってくる保育園から帰ってくるってするともうじいちゃんばあちゃんが大体待っててですねでどうやったっていろいろ聞いてくれるからでこうこうでって話するとじいちゃんばあちゃん暇やからもう最後の最後まで聞いてくれるしごちゃごちゃ指示命令はしないでしょああせいこうせいとかねなおじいちゃんたちなんてあんまりこう自分のこう頭の中にある枠とか、うん、思いとかを孫に押し付ける人っていないじゃないですか、
う
ん、あれみんな親がやるんですよね、
う
ん、
そうそう
あたこうしなさいああしなさいそれはダメとかみたいなことって親が言うでしょ、う
んはい、
だからああせいこうせい言われる核家族の中でいるから子どもの逃げ場がなかったり、うん、聞いてくれる人がいなかったり、うん、っていうところで実は居心地いいはずの家に居心地の良さがなかなかそのリビングルームに作れないというところから何かこう心のバランス崩れていったりしてんちゃうかなみたいなことをねあじいちゃんばあちゃんたちがいたらもっと話せる場所とかでじいちゃんばあちゃん経由でおとんおかんに物が伝わるとかねそういうのって多々あると思うんです
よありますよね
いかがですか今の話を聞いて
だいぶ広がりましたねそれ以上広げようがないのでねずっと黙ってましたよ
でも聞くのスペシャリストのねそれこそビリーが、うん、
おっしゃる通りですよね
おっしゃる通り、
うん、いや僕もずっといろんな見てきて親子関係でうまくいってない人の相談を受けに行って、僕は東野君みたいにこう引っ張り出しはせんと子供の話を聞こうと思ったら、長い子でね8時間かかったことあるんですよ喋り出すまでに、でも結局おっしゃる通り、
はい、
ご両親が全く構わってくれない、聞いてくれない、でおじいちゃんおばあちゃんはって言ったらものすごい遠いとかって、でおじいちゃんとおばあちゃんと近くとか一緒に住んでる子で引きこもったり変な子って本当いませんよ、あと僕はあの講義中によく言うんですけど、昔百科事典ってあったよね、
ありましたありました、
で僕あの聞く時の一番最初のパターンって笑顔やって言うんですけど、笑顔の定義って知ってます？
笑顔の定義、
笑顔の定義、
これね百科事典書いてあるんですよ、例題として、
はい、
あの初孫をあやす祖父母の顔って書いてあるんです。
へ
え、話でしょ、
話やな
それが本当の笑顔の定義なんだ。で僕も孫いないんですけど、孫できたらなんで孫が可愛いかっていうと、今ふみちゃんが言ったようにしつけをするとか何々を押しつけるっていうのも一切いらないから、うん、もうただただ可愛いだけになるので、うん、やっぱりあの祖父母の方と一緒に同居するのが一番求められてることやってよく聞きますけどね、
なんかこう絶対的愛を感じるんですよね。
そうそうそう、
やっぱりね、 だって僕もあれですよね、なんかまああの伊勢のね、うん、あの中山先生って言って修養団っていうところの中山先生がねようおっしゃってたのは、あのお父さんとお母さんには役割がやっぱあるんだよっていうことで、うん、でまあ、ちっちゃい時はそのお母さんがねとにかくこう肌を離さず、うん、ね、その肌のぬくもりっていうのが子供の安心感で、うん、その肌を離さず、やがては手を離さず、うん、でやがては目を離さずって、うん、で肌から離れたら今度は手をつなぐ、うん、で手を離れていったら今度は目を離さないようにして、うん、である時が来たらそのね目を離してやることも大事になってくるって、うん、だけど指示命令はねやっぱ圧倒的にお父さんがする方がいいと、うん、でお母さんっていうのは逃げ場所なんだっていうね、はい、だからそのお母さんは俺を守ってくれるっていうね、うん、でそういうのをちっちゃい時からこう祝いつけてあげた方がいい。なんでお父さんはお父さんで指示命令とか怒るとか叱るとかしつけするとかね、なんかそういうことの嫌われ役はお父さんがなるべくやって、でお母さんは逃げ場所って。だけど今お父さん忙しいお家が多いから、ついお母さんがお父さん役をしてしまうんですよね。
そうですね。
そうすると子供はねこの人甘えていい人なんか、
はい、
こうめっちゃ叱られる人なんかってなってくるとね、はい、心から甘えるっていうことが小さい時にできなくなってしまうんですってね。でそれがすごいね、小さな子供にとってすごい大事なことなんだよって言って、
あそうや、
なんで僕自分とこの事例で言ったら、前にね昔、まあ、うちの誰あれ2番目や、うん、今もう
ヒュー
がヒューが一番あのもうヒューヒューとしてるあのあれがね、
あれ
あといくつやったかな、5歳ぐらいから4歳とか5歳とかみたいな時に、あの 朝ごはん食べてる時になかった壁に昼食べよう思った時に落書きがあったんですよ。かなりでかいクレヨンでの落書きが、うん、壁紙に書いてあってね、うん、で僕昼ごはん食べようと思ったら、あれ朝なかったよなあの落書きと思ったんで、おい誰やあのとこ落書きしたやつはって言って、うん、で別に僕その落書きがどうかこうかって、うん、あの別に消しゃいいんで、うん、どうったことないと思いながらも聞いたら、まあ、長男か次男しかおらへんわけですよね、はいはいはい、で、まあ、年子で4歳5歳で上の兄ちゃんの方にお前かって聞いたら、いや俺じゃねえよとかって言うから、お前じゃないんだなっていう感じですよね、うんはいはい、ほんで次男にお前かって聞いたら、いや俺じゃないみたいなはい君なんですねみたいなあの CM の、 あの有田君寝てませんか、あ寝てるねみたいな感じですよねあ君なんですねみたいな、でそんな感じで お前やろとで、ね、あそうなんかお前じゃないんかって言ったら、いや俺じゃねえとかって言うから、あ二人のうちのどちらかが嘘をついてるよなって、お前ら知ってるよなって、お父さん嘘をついたらどんだけ怒るか知ってるよなとかって、もうそのあたりから次男青ざめてるんですよねで僕ちっちゃい時は随分しつけというか、やったあかんことはやったあかんっていうのをはっきりもう分からせるために、でお父さんってね怒らせたら怖いんだよっていうことも祝いつけとかなあかんと思ったんで、なんで僕結構僕はねちっちゃい時はね随分手も出したんですよ。なんでバー殴られたりとかって、うちの子らはみんなそれ経験しているんで、うんまあ、分かっててやってた、はいはい、である程度になったらもう一切手は出さないっていうふうに僕は決めてたんで、なんでね僕その時ね、お前お父さん怒ったらどんだけ怖いか知ってるよな言ってしたら、うん、ただだんだんだんだんビビってるんですよねお前どっちか嘘ついとるやろってもっぺん聞くぞって、お前か言ったらね違うって長男、お前か言ったらねいや違うって言いながらもう泣きそうなんですよなんで僕嫁はんの方ふっと見てね、ちょっとね下のやつ連れてその別の部屋行けってみたいに目くばせしたら、嫁はんが分かった分かったって、それで次男連れて別の部屋行ってしたら、もうんうん泣いてるんですよねで一瞬怖かったから嘘をついてしまったっていうことを母親には言えるんですよ、
はいはいはいはい、
殴られへんから。ほいでしたらね、うちの嫁はんは分かったと、うん、ね、なるべく早うに謝った方がええから、うん、お母さんも一緒に謝ったるからって言って、うん、僕がお昼ご飯食べてるそのご飯食べてるところの床へね、二、うん、人が正座して座ってね
はいはい、はい、
で嫁はんが代わりにもよ下の二番目はもううわんわん泣いとるんでね、もう喋れんくてもうひくひくしてながらで、ね、すいませんでしたと、あの僕が書いたんだと、だけどお父さんの顔が一瞬怖くなったんで、もう僕ってよう言わんかったんで、でごめんなさい嘘をついてごめんなさいっていう言葉は嫁はんが言ってて、嫁はん息子の頭を持ちながら一緒になってこう頭を下げるみたいなことをしたら、だから僕はその時にな、 嘘ついたらいかんっていうことをお前分かっとるやろがっつって僕はね、でもねそうやってごめんなさいって言ったらもうこれは許してあげる、たかだか落書きぐらいのことで音は本気で怒るわけじゃねえしって言ったらもううわー泣いてきたんで、もうそのまま僕は怒りもせずにその次男を抱きしめましてね、ねお前嘘つくなよって言ったらもうワンワン泣きながら分かった、もう二度と嘘つかって言いながらギャンギャン泣きながら僕の肩の上にゲボゲボ入ってるその後お昼ご飯がとってもまずかったっていうでもこれって怖いお父さん、厳しいお父さんと優しいお母さん、はい、だからお母さんにはいつでも甘えれるとかね、お母さんいつでも味方になってくれる、あれでおとんとおかんと両方が起こったらね子供の居場所なんかないですよ ね,
そうね、
でおじいちゃんおばあちゃんがいたらそこでね逃げ場ができるっていうのがあるかもしれんけれど、
よくわか
んないね、だからお母さんってあんま僕は怒るべきじゃねえんじゃねえかな、叱るべきじゃねえんじゃねえかな、なんてなんでそういうふうに思うとなんとなくね、
なるほどね、
ちょっとこうい
やそれこそあの厳しいっていう感じの中にですね、
出た
出た、いやいや
あの絡んでくるね、あのまあせっかく座ってる以上絡まんだったらね、
座ってるだけじゃ
ん、ただのバスケットボールの置物になってます
NBA とか
今日の流れる流れる
今日の帰りにマッキーで書いたの
は流れるわこれ、
おでこに NBA とか B リーグとかまあいいから、はい、厳しいわ、
厳しいの感じの中にね、 あえてっていう感じが入ってるんですよね、
あなるほど、
なんかこうやっぱりあえていう厳しさっていうのが、まあ、いわゆる愛のが伝わるわけですけど、うん、僕なんかの番組見てた時に、うん、あのお父さんとお母さんと仲いいですかっていう街頭なんですかアンケートみたいなのね取ってたら、
はい、
ほとんどの子供たちが今お父さんとお母さんと仲いいですっていう子がすごい多いんですよ、どんな風に仲いいんですかって聞いたら友達みたいにって言うんですね、でお父さんお母さんに友達みたいにって言われてますよってこう言ったらですね、そのお父さんお母さんがよかった子供に嫌われてなくてなくてって言ったんですよ、俺その番組見た時ちょっと怖くなって、子供に嫌われるのが怖くて、怒れない親たちがそんなにいるんだと思って、いや今みたいにねそうじゃないっていう、何のために叱るのか、何を伝えたくて叱るのかっていう本当の愛を知らない子が多分今多いんじゃないかなと思って、
なるほど、俺のために言ってくれてるんだ、
そうそうそう、
ちなみにやけど僕うちのチビラは3人ともそうやけど多分僕のことは大好きやと思うよ、だからもう線が分かってんの、怒らせんためにはどうすりゃいいかって、怒らせることさえせえへんかったらお父さんめっちゃおもろいしベロベロ喋って、もうだって夜中2時3時とかまでもうお父さんもう俺明日学校休むわとか学校で勉強してるよりお父さんの話聞いてる方がよっぽど俺勉強になるから、もう今日終わるまで俺は起きてたいんやとか言うからよし分かった休んでいいぞ
いいんかい
で3時4時まで僕の話聞いてますもんね、なんでそのなんで何でも言ってくるし、何でも話、だから溝がないというかね、でもあれってあの厳しさを知ってるから、なんかこう優しさが余計にこう大きく見えるというか、だからそう怒らせることさえせえへんかったら、この人ぐらい俺たちの味方はいないんだということはちゃんと伝わってるのかなと思うんでね、でもその番組のそのセリフは怖いよね、
怖いですよね、
めちゃくちゃある意味怖いですよね、
ですよね、ちょっとゾッとしましたけどね、
確かに厳しいの中にあえてがある、
あえてがある、なるほど、あえていう厳しさっていうかですね、憎いとかですね嫌いで言ってるわけじゃないっていう、そこに愛があるっていう、
あえてわざわざ厳しくしてんだよっていうことのそのあえてに若干のこの遊びというか、このね、ありますね、確かに、まあ中波っていう
今日はそのウイマゴの例の件がもうお波も持ってきました、
そうですよ、今日はビリーさん、ビリーさん、
お波大将、
いやいやありがとうございます、
笑顔の定義、
笑顔の定義、
はい、
ねえ、まあそんなそのメッセージ、ラジオ
でメッセージ、ラジオでメッセージ、
それ何曜日の何時から、
日曜日からですね、
あそうなんですか、
はい、
毎週日曜日、
日曜日に、はい、
何時から、
11時30分から、
今日今知りましてん、ここで今、
はい、今知りましてん言って
日曜日の11時30分、
はい、そうです、
聞かへん時間や
本当や、もうあえてこれも厳しさのね
ちょうど日曜日の11時半言うから
いい時間いい時間、
ピクニック行ってる真っ最中
いやどこでも聞きますもんね、これインターネットラジオですからね、
時間関係なく聞けます
から、聞きますから全然、はい、大丈夫なんで、
いやしかもちょっと僕も告知がもう一個ありましてね、ちょうどこのタイミングでですね、私もあの個展を
北海道の東急百貨店さんで、7月の19日から23日まで、やらせていただきますので、
なるほど、
ぜひ来ていただきたいなと思います。
ギリギリに宣伝だけはする
ね。それはせいじさん、ホームページ、
ホームページにも載せてますので、はい、はい、
何で検索したらいいですか。何で検索したら、
杉浦誠二、もしくは文字職人、もしくはバスケットボールで検索したらいい。
はい、
はい、はい、そんな感じで、おつまりつまりの最後ですけども、はい、中村文明と
ウォーリーと
杉浦誠二と
そしてビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
瞳に映る僕ら、僕らの瞳。